あなたが今使っているスマートフォンの OS って、数ヶ月ごとにアップデートしてくださいって要求してきますよね。
ええ、そうですね。しょっちゅう通知が来ますし、結構面倒だったりします。
でも、もし1000年以上、たったの一度も再起動せずに、国っていう巨大なシステムを動かし続けている、全くバグのないプログラムが、この日本の中心にあると言ったら、あなたはどう思いますか？
いやー、1000年以上ノーメンテナンスっていうのは、現代のテクノロジーからすると完全に魔法ですよね。
そうなんですよ。
でも、歴史というレイヤーで見てみると、それは実際に稼働しているんですよね。
ええ、なので今回の深掘りでは、井上正和氏の緻密な研究資料をベースにして、日本という国の精神的基盤、いわば日本の OS がいかにして構築されて維持されてきたのか、その謎に迫るミッションにあなたを巻き込んでいきたいと思います。
はい。で、今回の資料を読み解くにあたって、まずあなたに知っておいていただきたい重要な前提があるんです。
前提ですか？何でしょう？
え、この古代のシステムにアクセスするためには、極めて厳密な音声パスワードが要求されるという点なんです。
音声パスワード？それは、どういうことでしょ
読み方、つまり音の響きですね。
う？ああ、なるほど。音の響きですか？
はい。例えば、京都の神聖な地理を構成する平叡山、比叡山や木島座今と天照御霊神社、この島にいます天照御霊神社、そしてその通称である木島神社、この木島神社といった名称ですね。
うわー、すごく長いというか複雑で呪文みたいな名前ですね。
そうなんですよ。あれは座間神、イカスリの神といった神格の呼び名に至るまで、今回の資料には極めて難解で、一文字の狂いも許されない読みが記されています。
なるほど。単なる難読漢字のクイズとかじゃなくて、正しい音を響かせること自体がその神聖な空間のロックを解除する鍵になっているわけですね。
ええ、まさにそんな感じです。
なんか音声認識セキュリティの元祖みたいですね。さて、私たちが最初に向かうのは、天皇と都のシステムを背後から支えてきた巨大なファイアーウォールとも呼べる加茂大社です。
はい。この加茂大社という空間の構造を理解するには、まず京都の地理的な全体像を見る必要がありますね。
そうですね。よく勘違いされがちなんですが、この加茂大社というのは一つの神社の名前ではないんですよね。
ええ、違います。
上流にある上社、上社こと上賀茂神社、上賀茂神社と、下流にある下社こと賀茂御祖神社、賀茂御祖神社の2つの神社の総称なんですよね。
はい、その通りです。京都を流れる鴨川、その2つの川が合流するまさに要衝に下社が鎮座しています。
はいはい。
そこには平安京が造営されるはるか以前から、一切の伐採を許されずに守り抜かれてきた広大な下鴨忠の森が広がっています。
ああ、忠の森。何かの真偽を正すような、すごく張り詰めた空気がありますよね。
そうですね。そこから川を登った場所に上社があるという構造です。
なるほど。
そしてこの両者をつないでいるのが、非常に完成された建築のフォーマットなんです。
ほう、建築のフォーマットですか。
ええ、両者ともに日本の神社建築の主流である流れ造りの原型を今に伝えています。
流れ作りですね。
屋根は植物の皮を用いた檜皮葺きで、入り口が屋根の塔と平行な面にある平入りという形式を保っています。
では、これを少し紐解いていきましょう。ちょっと待ってくださいね、専門家。建築様式の話もすごく面白いんですが、私がこの資料を読んでいて、驚いたのは両者の装飾の決定的な違いなんですよ。
あ、装飾の違い、どの部分ですか？
下社の方は本殿の前に金色の獅子と銀色の狛犬が目に見える形で堂々と置かれてしますよね。
ええ、よく見る光景ですね。
でも、上流にある上社の方にはそういう立体的な像がないんですよ。
確かにそうですね。
代わりに本殿の壁に狩野派の絵師が描いた影駒という遺体があるだけなんです。これ普通なら本社の方が豪華な彫刻を置きませんか？
なるほど、鋭い視点ですね。なぜ上社は物理的な像ではなく、平面の影を配置したのか。
あ、もしかしてこれって、真の権力者ほど自分の力を分かりやすく誇示する必要がないってことですか？
ほう、というと？
武器を見せびらかすんじゃなくて、見えない力で守っているというステルス性そのものが彼らの絶対的な権威の証明になっているとか？これってまるで目立つセキュリティソフトとバックグラウンドで密かに動く強力なファイアウォールの違いみたいですよね。なぜこのような違いがあるんでしょうか？
いや、まさにその通りです。物理的な威嚇を必要としない、その見えない力で守護するというあり方こそが、この神社を管理してきたカモシという一族の真骨頂なんですよ。
真骨頂。彼らの力は建物というハードウェアではなく、彼らが実行し続けている儀式という名のソフトウェアに宿っているんです。
はあ、なるほど。そのソフトウェアの起源となる神話もスケールが大きいですもんね。
主催神の一人であるカモ・タケツノミノミコトは、あの神武天皇が東映に向かう際、ヤタガラスに姿を変えてナビゲーションをしたとされていますし、
有名な話ですね。
さらにニノヌリアという赤い矢に化けて神様を宿したなんていう伝承もありますね。
ここで非常に興味深いのは、彼らが単なる過去の神話の登場人物ではなく、現在進行形で国のシステムを維持する儀式を実行し続けているという事実です。
現在進行形で
ですか？はい。その最たる例が京都の三大祭りの一つでもある葵祭りです。
ああ、葵祭り、なんか優雅な行列のイメージがありますけど、実はあれ、金面天皇の時代からずっと続いているんですよね。
うん、そうなんです。6世紀、国内で凶作という国家的な異常事態が起きた際、それを縮めるために始まった日本最高格の直祭なんですよ。
国家的な異常事態の修復プログラムみたいなものですね。
ただ、一般の人々が見ている優雅なパレードは、実は表層に過ぎません。その数日前にシステムを根底から再起動させるような激しい儀式が行われているんです。
それが御影祭りですね。
はい。御影神社から新しい神霊を迎えるこのお祭りでは、猪の頭をかぶった騎士が馬を激しく走らせる走馬という儀式が行われます。
猪の頭をかぶって疾走する、あの優雅な葵祭りのイメージからかけ離れていますね。なぜそんな野生的なことをするんでしょうか？
それは大地を激しく蹴立てることで雷神の暴れ狂うようなエネルギーを呼び覚ますためです。
雷神のエネルギー？
ええ、古いエネルギーを排出して新しい強力な力をインストールするわけです。そして極めつけは深夜の暗闇の中で行われる見荒れ神事です。
ああ、見荒れ神事。資料によるとこれは完全に非公開の秘儀ですよね。
はい。神様が降り立つ見荒れ儀に神霊を迎え入れ、神霊筆という特別な箱を用いて神座をさせます。
神霊筆ですね。
ええ、一切の光をたった暗闇と静寂の中で一言の狂いもなく祝詞が唱えられるんです。なぜ暗闇で行うか分かりますか？
そうですね、視覚情報を遮断するためですか？
その通りです。視覚に頼らず身体の動きや祝詞の正確な音の響きだけで儀式を行うんです。
なるほど。
文字という外部記録メディアに頼ってしまうと、後から解釈が変わったり燃えてしまったりするリスクがありますよね。
確かに、物理的なメディアは劣化しますからね。
だから彼らは人間の身体と徹底的な反復行動を使って1000年以上バグを起こさずにこのプログラムを継承し続けているんです。
いやー、すごい。今これを聞いているあなたもぜひ想像してみてください。最新のテクノロジーに囲まれた生活をしているあなたも、この1000年以上バグなしで動き続けている古代の儀式プログラムには驚くはずです。
本当にそうですよね。人間の身体記憶と厳密な音を使った古代の保守プログラムが、今この瞬間も京都の暗闇の中で完璧に稼働している。
鳥肌が立ちますね。カモシが京都という宮で天皇システムをバックグラウンドから支える完璧な運用や保守の担当であることがよくわかりました。いや、でもここで一つ大きな疑問が湧いてくるんですよ。
何でしょう？
カモ大社が現在のシステムを支えているなら、そもそもそのシステムの根本のソースコードはどこから来たんですか？カモシ自身が書いたんでしょうか？
素晴らしい問いですね。彼らはあくまで優秀なシステム管理者なんです。大元のソースコード、つまり日本の精神的基盤の初期設定を探るには、京都の森を抜けて海へと向かう必要があります。
ここからが本当に面白いところなんですが、新たな舞台は京都を離れ、日本海側、日本三景の一つである天の橋立の北端です。
ええ、天の橋立ですね。
そこに鎮座しているのがこの神社。この神社としてさらに奥にある奥宮、 マナイ神社です。
この2つの神社の関係性は、資料によると、この神社が下宮としての役割を持っているとされていますね。
はい。でも専門家、ちょっと待ってください。私が一番引っかかったのはこの神社の建築様式なんです。
ほう、建築様式ですか。
社殿が唯一神明造りという伊勢神宮とほぼ同じ様式で建てられているんですよね。
その通りです。屋根の上に並ぶ丸太のような活扇は本宮で10本もあります。
10本も。
さらに屋根の両端から空に向かって突き出ている千木、これは本宮は先端が水平にカットされた内そぎ、奥宮が垂直にカットされた外そぎになっています。
それに加えて本殿の高欄、手すりみたいな部分ですね。そこには青、黄、赤、白、黒に彩られた五色の末玉まである。
え、五色の末玉ですね。
これ日本で伊勢神宮の正殿とここにしか許されていない装飾なんですよね。これってシステム管理者の最高権限、ルート権限を持っている証拠じゃないですか。
はは、ルート権限とは面白い表現ですね。でもまさにその通りで、宇宙の万物を象徴する極めて特別なシンボルです。
いやいや、それって普通に考えておかしくないですか？伊勢神宮といえば天皇家の最も神聖な場所ですよね。そこから遠く離れた海辺の神社が、どうして伊勢と全く同じ究極の VIP 権限みたいなデザインを使うことを許されたんですか？
普通なら偽物を名乗る反逆者だって潰されてもおかしくないですよね。
ですよね。
しかし、彼らが潰されないのには絶対に崩せない歴史的理由があるんです。なぜなら、かつて天照大神と豊桶大神という食物の神様が現在の伊勢におる前に一時的にこの場所に鎮座していたからです。
あ、つまり豊桶大神らが伊勢に向かう前に行ったオリジナルがここにあったということですか？
そうです。ここは元伊勢と呼ばれる場所なんです。いわば本家本元のオリジナルレシピを持っているフランチャイズの第一号店のようなものです。
なるほど、元伊勢ですか。
だからこそ中央の都からも手出しができないほどの特権と正当性を持っているんですよ。
つまりこれは結局どういう意味を持つのでしょうか。伊勢神宮のルーツが日本海側にあったのは分かりました。でもなぜ海辺だったのか、それを守り続けている一族の謎が残りますよね。
これをさらに大きな視点と結びつけてみると、この元伊勢を代々管理し続けてきた一族のスケールの大きさに気づくはずです。
というと、
この神社の三宅家は海辺氏、海辺氏という一族です。
海辺氏、海の一族ですね。
はい。彼らがどれほど歴史の深淵にいるかというと、国宝に指定されている日本最古の家系図を現在まで使えているんです。
日本最古の家系図。
さらに2000年前の中国漢の時代に作られた鏡まで大切に保管しています。なぜ彼らがこれほどのものを持っているのか。
まさか大陸から海を渡ってきたからですか。
その通りです。紀元前、不老不死の薬を求めて大陸から渡来したとされる女服の集団がこの地に定住したという伝説が彼らの祭祀に深く刻まれているんです。
女服伝説ですか。
はい。日本海側は大陸からの最先端テクノロジーが流れ込む玄関口だったんですよ。
なるほど。女服集団が持っていた大陸からの高度な技術と日本古来の自然信仰が見事に融合して日本の OS の根幹が作られたんですね。
ええ。
そしてその初期設定のルーツを保存し守り続けているのが海辺氏、海辺氏であると。
そういうことです。鴨氏、つまり鴨族が京都という都のセンターで天皇のシステムを運用し保守し続ける。
はい。
一方で香保神社の海辺氏は都から離れた場所でシステムの最もコアな初期設定を絶対に改ざんされないように守り続けている完璧な役割分担です。
点と点が完全につながりましたね。リスナーのあなたもただの古い建造物だと思っていた神社が実は渡来文化と自然信仰を統合させ途方もないスケールで役割分担された巨大なネットワークシステムだと知って見方がガラリと変わったのではないでしょうか。
ここで一つ重要な疑問が浮かび上がってきます。先ほど大陸から来た女服は不老不死の薬を求めて日本に来たと言いましたよね。
はい。どんな病気も治し永遠の命を与えるという物理的な薬を探していたんですよね。
えれ、結局のところ彼はそのような魔法の薬を見つけることはできなかった。物理的な薬は見つからなかったかもしれないと言われています。しかし本当にそうでしょうか。
え、どういうことですか。
国宝となる家系図を 2000年もの間一切の欠落なく守り抜いた海辺の周年、
ええ、
そして金面天皇の時代から現代に至るまで一言一句一挙手一投足を変えずに見荒れ神事などの儀式をリピートし続けている醸しの営みそのもの、
はい、
これらそのものが実は情報と文化の不老不死を見事に実現しているのではないでしょうか。
うわー、それはハッとさせられますね。肉体を延命させる薬じゃなくて、データと記憶の永続性としての不老不死。
そうです。今これを聞いているあなたが毎日スマホに保存しているデータや記憶は果たして2000年後まで生き残るでしょうか。
いやー、クラウドのサービスが終了したら終わりですし、数十年で消えてしまうでしょうね。
おそらくそうですよね。しかし古代の人々は寿命のある紙やデジタルデータよりも確実な人間の儀式と血脈という媒体を使って情報に永遠の命を与えたのです。序服は別の形で不老不死を手に入れていたのかもしれません。
圧倒されますね。鴨大社とこの陣屋という2つの神社の系譜が渡来文化と自然信仰を統合させて日本の精神的基盤を作り上げた。次にあなたがどこかの神社を訪れたり古い伝統行事に触れたりする機会があればぜひ思い出してみてください。
ええ、ぜひ。
目の前にあるのは単なる古い歴史の遺物ではありません。それは今この瞬間もバックグラウンドでエラーは起こすことなく静かに稼働し続けている完璧な古代の OS なんです。そしてそのシステムを正しく起動させる本当のパスワードはその場所に刻まれた途方もない時間の記憶と正確な言葉の響きの中にあるのかもしれませんね。今回の探究はここまでです。一緒に深掘りしてくれてありがとうございました。
ありがとうございました。